イアリスさん。
ヘイ。
おー。
でかかったかい？
いや、それぐらいがちょうどいいです。
オーケ
ー。令和ブンズナイト。令和ブンズナイト。あれあ、アリスさんなんか今日元気なさそうですよね。
アリスは今日はお疲れモードでござんす。
なんかいつもよりマイクが遠いような気がするんですけど。
え、ほんと？
はい、はい。
ここマイクかな？
いや、なんかめちゃめちゃ遠くなった。アリスさん、
こっちがマイクか。
アリスさん。こんばんは。
こんばんはです。
なんか何でしたっけ、もう、声にお疲れがこう、にじみ出てるというか、なんというかね。
うんうん。お疲れじゃ。
お疲れ、何があったんだい？
まず仕事がね。
はいはいはい。
まぁ、ちょっと夕方のメインレジがね。
はいはいはい。
混むんですよ。混むのは分かってるんですけど、結局に混んでたんですよ。
鬼ほど混んでたわけですね。
そうなんですよ。
ほう。
で、まあ、それがちょっとまあ、二日続けてね。
はい。
鬼込みで。
二日続けて鬼込み。
鬼込みですごかったんですよ。それでね。
はい。
うん、あれですね、こう、レジ周りの、こう、アイテムを、こう、品出しをするのが、
はい。
お皿の入った段ボールを剥いただけで終わってしまうっていう。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
並べることすらできませんでした。
なんかあれだね。
並べ止められませんでした。
何の成果も得られませんでした。
そうです。
ね。でも、
聞かれてる。
お疲れですね、ほんと。まあまあ、でも、あれですよ。はい、かっこいい私もですね、ちょっと随分と疲れてまして。
はい。
昨日ね、お家に帰ってこう、なんでしたっけ、いつものように30分ぐらいだけ仮眠してですね。
うん。
起き上がってもそもそと、こうゲームでもしようかなって思ったんですけど。
うんうん。
ふっと目が覚めたら、1時前ぐらいでして。
お
深夜のね。
うん。
いやー、これはダメだなって思いましたね。というわけで私は今、あれがない。お薬がどこか行った。薬じゃない。栄養サプリメントがどこか、ユンケルじゃない。あれがどこか行った。アリナミン V がどこか行った。
どういうこと？どういうことなの？
いや、ほら、栄養ドリンク系、栄養ドリンクじゃない。栄養が、こうね、疲れた時に飲んだらいい錠剤あるじゃないですか。
うんうんうん。
あれを飲むとね、多少その体力回復するのかな、みたいな感じで、お疲れの時に飲む錠剤、みたいな。
うん。
それをちょっと、今探してたんですけど、なかったですね。はい。
お
ー。はい、まあ、そんなわけでですね、レイブンズナイト、令和ブンズナイト始めていきたいと思います。
令
和ブンズナイトですね。まあ、今日もダラダラと、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしてですね、早速、ニコニコ生放送、ニコ生の方では、いっぱい広告入れていただきまして、ありがとうございます。
なんか
広告が入ってたり入ってなかったりとかっていうの、ちょっとトラブル等々があるかもしれませんけど、一応、今のところ、画面に出てるやつ、読んでいきましょうか。
あ、うん。
はい。画面に出てるやつだけ、よいしょ。はい、この放送をお送りしますな、泉さん、当選坊おじさんさん、泉さん、通りすがりさん、通りすがりさん、はい、個人名なのか匿名なのかがよくわからないネームがいくつか続いてますけど、まあまあ。はい、当選もおじさんさん広告ありがとうございます。現在第2位にランクインしております。はい、水曜日の夜、夜22時からなぜか20ニコ生で、第2位にランクインする謎のラジオ番組ということでですね、早速やっていきたいと思います。レイブンズナイト。あ、アリスさんマークを出すの忘れてた。
何？
アリスのその顔、アリス顔を出すの、これでけえよな、これだと
え。
え？いやいや、そのアリスアイコンをこうね、40% ぐらいだったかな、確か。40% ぐらいで右下の地図あたりに収まる、ピタッと収まる感じの。
ほう。
アリスアイコンをご用意してですね、行ってみたいと思います。というわけで、レイブンズナイト始めていきましょう。令和に入って第3回目。まだまだその、令和のお祭り気分がね、続いてる感じではあるかもしれませんけど、なんか、そんな感じしません？世間一般的に。
そうだね、なんか、なんだろう、まだまだ平成の文字が消えてないから。
はい。
まだまだ令和に慣れてないぞみたいなところでちょっと、
そう、あ、それといえばですね、今日
接してます、はい、
はい、その今日ね、あれだったんですよ、お仕事のまあ事務所が引っ越しになったんで、定期券を新しい場所にね、うん、変えたんですよね、
うんうん、
その定期券をこう新しい方の事務所がある方にまあ、変更するにあたっていつもは普通の券売機で、延長だけなら券売機でできるんですけど、そういう定期券の場所の変更とかはちょっと、その、なんか、いろいろとカキカキして申し込まないといけないんですよ。
うん。
で、申し込み日のところがですね、
うん。
令和がなかったんですよ、まだ。
あ
ー。ほんで、その、駅員さんのところに平成31年で書いてくださいみたいな感じに言われて、
うんうん、
平成31年で書いたんですけど、よかったのかなこれって、ちょっとね。はい。わざわざこう、令和1年とかってね。
うん。
書くのがどうなのかなっていうのはあったんですけど。
でもさ。
はいはい。
昭和から平成で変わったのと違って。
はい。
平成31年と令和1年なんで、はい、一桁が一緒なんで。
あ、そうですね、まあ。
数えやすいかな。
わかりやすいっちゃわかりやすいですよね。
そうなんですよ。
まあ、令和元年ね、その、なんか、改元婚っていうことでですね、令和元年5月1日にこう入籍される方っていうのが結構いたみたい でして、
うん、
5月1日、役所はこう開けてたらしいですよ。
へぇー。
そう。その、令和元年の5月1日に入籍するっていう形でですね。
うん、
うん。だからもうその日だけらしいですよ。改元婚っていうのがですね。
改元婚。
はい。改元婚っていうのがもうほんまにその日のみにこう、入籍した人は改元婚って言ってこう、どやれるらしいです。
どやー
できるらしいですね。まあでも逆にその改元離婚とかもあったかもしれませんけどね。世の中探してみるとね。はい。あとですね、広告いただきました。こちらは、星ミキ&レムカッコティアちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ティアちゃんありがとう。
はい。ありがとうございます。あと、ウィッティさんもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんの広告ありがとうございます。まあ、今日もそんな感じでですね、雑談をしながら、だらだらと始めていきたいと思います。レイブンズナイト第533回放送。これね、数が多すぎて何回放送からよく忘れちゃうんですよね。
おう。
それは俺だけかな。
いや。忘れちゃうよ。
アリスさん、今日何回放送ですか？
わかんない。
ですよね。やっぱわかんなくなっちゃいますよね。
そうなんですよ。
はい。みんなさん、思い出したら教えてください。はい。というわけで始めましょう。レイブンズナイト。レイワブンズナイト。
レイワブンズナイト。
今日も一日よろしくお願いします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、自動でラジオの準備ができたらすごい楽だなって思ったラジオ番組です。メインパーソナリティは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
いろいろ自動なアビステラビムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、始まりましたレイブンズナイト第533回放送でございます。そういえばですね、アリスさん、
うん、
5月13日、
はい、
つい2日前くらいですね、私、はい、誕生日を迎えまして、
はい、
はい、エイチャルさん18歳になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。18歳、はい、エイチャルさん18歳になりました。
18歳、おめでとう。
おめでとうございます。まあ、そんなわけでですね、私の、その、お友達のね、大公開もプレイしてたお友達の、イタリア料理屋さんにこう食べに行ったわけですよ。
うん。
で、まあ、そこでね、なんかチラッと話題になったんが、最近ほら、私がプレイしてるその、エイペックスレジェンズっていうこう、ゲームやってるじゃないですか。
うん。
でね、それで、まあ、言ったら、いろんな、こう、特徴を持った、こうね、その、レジェンズっていう、こう、キャラクターがいっぱいいるんですけど、
うん。
まあ、そいつね、元来から、もう、中学校の時からずっと知り合いでございまして、まあ、その、
うん、
お店のマスターもね、その、エイペックスレジェンズをどうやらプレイしてたらしいんですよ。
うん。
で、俺が使ってるキャラ、見事当ててきました。
もう分かってらっしゃる。
もうそう、もうさすがね、中学校からの付き合いでございまして、どんなキャラを使おうかっていうのがもうバレバレでしたね。
なるほど。
はい。
あれ、巣のつく方ですか？
え？
巣のつく方ですか？
巣がつく方です。巣がつく方です。
さすがですね。
はい、さすがです。バレバレでございました。まあ、そんなわけでですね、誕生日のお祝いをしてもらったんです。ですが、まあ、さすがにね、もうこの年になりますと、別に、そのね、お土産、じゃあ、おめでたいことでも、おめでたいっていうのもどうかなと思ったりはするんですけどね。まあ、でも5月にはね、誕生日が、私の家族は随分と重なっておりまして、
うん。
妹がね、5月5日なんですよ。
子供の日。
子供の日です。
妹さんが男の子の日に。
そうなんです。
いや
で、俺の親父が5月の6日なんですよ。
お
で、俺が13日なんですよね。
うん。
5月がこう、結構5月に誕生日がもりもりっと重なってる感じなんですが。
うん。
まあ、妹の誕生日、ね、妹にも誕生日プレゼントを渡そうとしたんですが、
うん。
妹の誕生日プレゼントがですね、妹の娘二人への誕生日プレゼントに変わっちゃいました。誕生日プレゼントじゃない、妹の、めいっ子二人へのプレゼントに変わってしまいました。誕生日でもない普通のプレゼントですね。
うん。なんでなんで？
いや、だから、その、妹に誕生日プレゼント何が欲しい的なことを話したら、
うん。
娘になんか買ってあげて、みたいな感じで。はい。それで、その、まあ、いわゆるリカちゃん人形、まあ、なんか最近流行ってるやつですね。うん、それを、
ああ、そっかそっかそっか。
そう、それをね、
のか、
はい。一個買うと、二人で喧嘩しちゃうらしいんで、うん、同じものをこの二個買ってですね。
ね、
はい、
うんうん。そうなんだよ。女の子の始末っていうのはそういうものなんですよ。
そう、それで二個をこう買い与えたわけなんですが、
うん。
まあ、その、何でしたっけ、それを探すために、その、アマゾンとか楽天とかでリカちゃん人形を検索しまくってたらですね。
うん。
あなたにおすすめのコーナーが、リカちゃん人形だらけになってしまいまして。これ、他人に見せられねえな、みたいな感じの。
乗っちゃえ。
リカちゃん人形、あなたへのおすすめのコーナーが、リカちゃん人形だらけになってます。
ちなみに、おすすめのところで多分、バッテンマークが出ると思うんだけど。
はいはいはい。
それやると削除して別の広告載せるようになると思うんですけど。
あ、そうなんだ。知らなかった。まあ、ほったらかしにしてます。はい。
うん。まあ、他の見ればね、上書きされるしね。
そうですね。一時期なんかリルフェアリーだらけになってましたからね。
うん。
はい。
いいですね。
で、まあ最近はね、ちょっとね、まあ今、明日ちょっと肩がずっと調子悪いじゃないですか。
うん。
去年からね。明日ちょっと2回目のその MRI 検査してもらって、うん、まあその、検査の結果次第では、まあメス入れるかもしれない的な話になりつつあるんで、怖い、ちょっと怖いんですけど、
うん。
まあそういう肩の治療とかがですね、多少落ち着いたら、
うん。
ペット飼いたいなって思ってるんです。
お、何飼うの？
ペット飼いたいなって思いまして。
待てようかな。
はい、はい。
飼いたいか今わかるの？
な、え、あ、当て、あ、何を飼いたいか当ててくれるんですか？
ね、亀。
亀違います。
違うの？
違います、違います。
ね。
はい。
タランチュラ。
タランチュラ、クモですか？クモはね、私飼ってみたいですね。
足高軍曹とか飼いたいもんね。
軍曹はあれは、飼うものじゃないです。軍曹はこう放置しておいてあげるもんです。
じゃあね。
はい。
でもね、多分声出さないものなんですよ。爬虫類なんですよ。
そうなんです。はい。声出すものは飼えないんで、爬虫類で。
ヘビ。
ヘビは違いますね。
ちょっと待って、爬虫類だとすると、
はい、
じゃあカメレオン
お、近くなりました。
あ、イグアナちゃんか。
イグアナは飼いたいんですけど、でかすぎるんで飼えません。でかくなりすぎるのでちょっと飼えません。
ヤモリとかヤモリとかそんな感じ？
ウ
ーパールーパー？
いや、違いますね。
やっぱり外に出てるものだよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
部屋の中うろうろしちゃう？
部屋の中うろうろさせるのはいいらしいです。部屋んぽっていうらしいですけどね。
部屋っぽ、じゃあやっぱりじゃあトカゲ系だよね。
トカゲ系です。
トカゲ系って、イグアナじゃないって言うとちょっとわからないかも。
まあ、最近は人気あるのが、ヒョウモントカゲとかが人気あるんですけど、
うん。
でもそのヒョウモントカゲとか、イモリ系ヤモリ系のトカゲってちょっとヒョロッとしてるじゃないですか。
うん。
俺ヒョロッとしてるのが嫌なんですよ。
なるほど。
ちょっとその、なんか、
やっぱりアーダンなんですね。
ずんぐりもっくりしてる感じのね、のをちょっとね。
うん、土の子っぽいのがいいんだね。
土の子、うん、どうなんだろうね。はい。でも、アリスさん絶対出てこないです。まあ、はい、ね、緑色してますか？緑色はしてません。緑色はしてません。
どっちかっていうと砂っぽい色だと
思う、ね。砂っぽい色ですね。
はい。ちょっと待って。僕、グーグル先生に聞いてみる。
マジですか？
聞きます。トカゲ。
トカゲ、はい。
トカゲ。
トカゲは
ペット。
トカゲはほぼほぼ正解ですね。
トカゲペット人気。
まあ、今めちゃめちゃ人気あります。はい。
あ、待って。今ね、これ出ましたよ。
出ましたか？
出ましたよ。
出ましたか？
多分これだと思います。
はい。
あれ？
さあ来い、さあ来い。
ちょっと待って。
はい。はい。
太顎、ヒゲトカゲ。
大正解。出てきましたか？
太顎、ヒゲトカゲ。
太顎、ヒゲトカゲです。
もう名前からして親父だね。
いやいやいやいやいや。これがそのずんぐりもっくりして可愛いんですよ。まあ、爬虫類苦手な方はごめんなさいね。爬虫類苦手な方はごめんなさい。
よいしょ、見てみよう。
はい。
えい。かわいいの
こう、なんか、こう、トカゲっぽくないでしょ？こう、ずんぐりもっくりしてるでしょ？お腹がこう。
なんかね、
うん。
首のところがね。
はい。
いっぱいブワーってなってる。
そう、だから、顎ひげがあるんですよ。
あ、ひげか。
はい。
ここ顎か。
そう、太い顎
の
ヒゲがあるトカゲなんです。
でも、なんかね、
はい。
太顎もたくさんっていう人が、
はい。
なんか、三つこう上に乗っかってるのが可愛い。
あー。手の上に乗ったりとかですね。
みたいな。うん。
はい。
ちっちゃいね。
そうでもないですよ。
でかい。でかかった。
でかいです。 そこそこでかいです。
あのね、あのね。
はい。
さあ、ご意見特技の佐藤馬屋を死ぬところが手のひら、ズボーンって乗って。
うん。
ちょっと乗り切れてないよ、みたいな。
普通に、大きいですね。
え、かわいいね。
はい。ふとあごひげトカゲちゃんです。
ねえねえねえ。
はい。
ハーネスつけてお散歩。
そう、これ、一応何食べるのかって言ったら、まあ、トカゲさんなんで、野菜とか、虫とかも食べるんですが、まあ、最近だとそのトカゲ用のその、いわゆるトカゲフードみたいな、ペットフードみたいなのもありますので、すごく飼いやすい感じ。まあ、雑食ですね。何食べるのか雑食です。
うん、なんか、恐ろしいもん食べてる。
はい、恐ろしいもん食べたりもしますけど。で、うん、一応、飼うのはですね、その、うん、あれが、何でしたっけ、水槽的なゲージと、温度を、まあ、日光浴させるための、その、何でしたっけ、ライトがあれば、それだけでいいらしいんですよね。うん、飼育難易度は非常に低いらしくて、
うん。うん。
で、丈夫でね、その飼いやすいっていうのもあって、で、うん、なんとなんと、名前、覚えます。
え？
名前、読んだら、こう、はい、読んだら反応してくれたりとか、するらしいです。
それは可愛いな
ぁ。まあ、ここがこう、ギリギリのラインらしいですね。だその、これよりちっちゃいトカゲになると、反応しなくなりますし、まあ、イグアナとかは、当然、その、反応するの有名じゃないですか。
うん。
イグアナとかは、その、賢いんで、ちゃんとその主人の顔の見分けがついて反応するっていうのがあるらしいんですけど、この太あごひげトカゲが、まあ、ギリギリのラインらしいですね。
へー。
そう、その一応、その、主人とかを反応したりとか、まあ、肩乗りまでできるようになるとね。
かわいいね。
肩乗りとかまでできるようになると、ちょっといいかなって思ったりしてます。
かわいい
ね。はい。太あごひげトカゲ。これちょっとね、
いいな、
買ってみたいんですよね。
いいな。
まあまあ、ちょっとまだ今のタイミングでその、買うと、何でしたっけ、肩の治療の間、あれできなくなったりしますから、
うん、
ちょっとその、そういう恐れがなくなったタイミングでですね、
うんうん、
ちょっと買ってみたいなとかって、思ったりしてます。
うんうん、
はい、そこそこそのね、大きめの、あれですか。まあ、ライトと、シェルター的なものと、ですね。で、まあ、地域によっちゃ、そのパネルヒーターとかで、あったかいところ作ってあげるぐらいがいいかもしれませんけどね。
はい。うんうん。
ふとあごちゃん、ちょっと買ってみたいな、と思ってます。
いやー、かわいいわ。
名前はまだ決めてるんですかって、まだ名前はまだ決めてないんですよね。そのどんな名前にしよう
か。やっぱり筋
球か。はい。え？
筋球になるのか。
筋球ってなんでですか。
僕の好きな、
はい、
漫画に出てくるイグアナの名前が筋球で筋球さんだったの。
ほうほうほうほうほうほうほう。で、太あごひげトカゲの学名ってなんて言うんだろう。うん、
え？学名、調べてみよう。
ちょっと、Google 先生に読んでもらいましょうか。
はい。
ポーガナビータサプス。
ポーガナビータサプス。
クロアチア語らしいですよ。
あ、アガマカ、アゴヒゲトカゲ族。
に属するトカゲらしいです。
モクはどこ？モク。
もともとはなんかオーストラリア。はい。オーストラリア原産らしいですね。で、英語名がありますね。英語名が、トゥ。
Central Bearded Dragon。
え、何？ドラゴン？
セントラルビアデッドドラゴン？セントラル、これって、 この意味がなんだろう。
bearded。
bearded が顎ひげを生やしたって意味らしいですね。で、顎ひげドラゴンで、太顎ひげトカゲって意味らしいですね。
なるほど。
bearded dragon。
らしいです。
bearded dragon。とはこうヒゲトカゲ、なんかさ、でもさ、
はい、
ヒゲトカゲはいいよ、
ヒゲトカゲ
なんで太顎ついちゃったのかな、
わからないです。あ、いや、顎が太いからじゃないんですか。首周りなんか太くないですか、普通のトカゲとかに比べて。
そうかな、そうかな。
だってあれですよ、今人気の何でしたっけ、ヒョウモントカゲちゃん、
うん、
ヒョウモントカゲちゃんが今すごい人気があるんですが、うん、何でしたっけ、顎ほ、首細いですよ、やっぱり。
ああ、なるほど。
はい、首細いです。
それに比べるとやっぱり太い。
そうですね、それに比べるとどうしても首が太いです首というか顎が太いのかな。ちょっとタプタプしてますよね
待てよ、そうすると顎太ヒゲトカゲっていうのが本当は、いや、ややこしいから
やめ、ややこしいね。まぁ、ちょっとその飼ってみたいなって思ってたりしてます。まぁ、今その顎ヒゲトカゲ族の中では流通量は一番多いらしいですね。まあ一応そのゲージの中に極色的な熱源を照射したったりしたら、まあ基本は大丈夫だったりはするらしいんで、まあその飼いやすいっていうのもあるみたいなんですけどね、
うん、
まあオスメスどちらにするのかっていうのも、まあ性格の違いで、性別の違いで性格の違いなんかもあるみたいなんですけど、まあこの辺はね、まだまだその飼うかどうかまで分かってないです。その飼うためにはそのゲージを置く場所を確保しないといけないんでね。
あ、そうだね。
はい。それをそこから確保しないといけないんで、まあちょっとね、その飼うかどうかに関しては、まああとはその肩の治療具合次第になりますからね。
うん、
はい、うん。まあ皆さん、飼ってみたいペットとか、飼ったことあるペットとか、まあこういうお題をするのもいいかもしれませんね。
そうだね。じゃあ、こん次それにしよう。
こん次ペットお題？
うん、うん。
まあちなみに私、昔、犬嫌いを克服するために犬を飼ってて余計犬が嫌いになりました。はい。
なんで克服しようと思ったの？
いや、犬が苦手だったんですよ。
いや、だから。
はい。
苦手は苦手なもので良かったんじゃないの？
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、ね、克服しようというか、まあ、ね、多少ならそうかみたいな感じで、子犬を飼い出したんですけどね。
うん。
それで、まあ、やんちゃな犬でございまして、噛まれたりはしなかったんですけど、
うん、
何でしたっけ、お散歩に行こうとですね、
うん、
鎖繋いでたところで、こう外そうと鎖を持ったんですけど、
うん、
もうその持った瞬間にこうね、そのワンちゃんは先走ってですね、ダッシュしよったんですよ。
うん、ほうほう。
ほんで、その鎖を繋いでるその支柱と、
うん、
鎖で私の指をものすごい挟んだんですよね。
え
激痛ですよ。
あー、痛い。
そう、だからそんな、その犬をあれに関係なく、もうそんな事件をやらかしたおかげでですね、ワンちゃんが嫌いになり、余計嫌いになりました。
お
ー、はい。まあ、そんなペットの話題とかもね、今後できたらいいかな。あれ、BGM が止まった。
本当だね。静かだと思ったら。
あー、BGM 流してた。
え？
アプリが、ソフトが固まってます。
固まりましたか？
これパソコンが固まる前兆じゃねえのか？これ勘弁してほしいんですけど。
あらあら。
パソコンが固まる前兆のような気がします。
それは困ったわね。
これちょっと一応タスク終了。タスクが終了できた。はい。
はい。
いや、なんか最近ね、 パソコンが、その、この前の Windows アップデートから、固まりやすくなっててですね。まあ、原因を究明したらどうやら、LANカードのドライバーを Windows 10に対応した新しいやつに変えることによって、対策できるみたいな感じのが、あれがあったんでね。やってみたら一応それで、なんとかなりましたけど。
うん。
はい。問題はその BGM を再生するソフトが、立ち上がってきたのはいいけど、音声を再生してくれない。どうした？どうだった？これどうなった？これまずいんじゃねえのか？いろいろと。
え？
え？あれは大丈夫？
え？何が起こってるの？
いや、音楽をいつも再生しているソフトが、音楽を再生してくれなくなった。
うん。
なんだろう。管理者として実行してみようか。
あ、うん。
ダメですね。
ダメか。
これどうしたものか。
一回
はい、はい。
タスクマネージャーでちゃんと終わらせる。
そうですね。タスクマネージャーで、ちゃんと、
何か残ってるんだよ。
終わらせて、んで、なんかサウンドカード周りのトラブルかもしれませんね。ちょっとだけ、音声ブツブツなるかもしれません。よいしょ。よっこらせ。これを、ちょっと一旦音声途切れるかもしれません。とりあえず、ラジオの方も復活したみたいですね。ニコ生の方は動いてるのかな、これ。動いてると思いたい。はっはっは、音声入ってる、音声はいってるかな？あ、動いてるみたいですね。はい。ニコ生の方も動いてるみたいですが、大公開が止まってます。
お
ー。はい。なんかいろいろと、トラブルが起きているみたいですね。
大丈夫ですか？
大丈夫じゃないような気がする。はい、よいしょ。うん、なんか、大丈夫じゃなさそうですね。はい、大公開も止まっちゃってますね、これ。完全に。はい、まあ、ちょっと、別の方法を考えていきましょう。よっこいせ。はい、どれだったっけ？どれだったっけ？あれをあれしてあれすればいいんですよ。あれをあれして、どれだ？
どうしたの？あれがあれってどうなのさ？
今、あれを探してるんですよ。よいしょ。これじゃない。これじゃなーい。再生リストを探してます。
うん。
はい。ソフトに載ってあった、その再生リストを今現在、よっこいせ。探してるんですが、どれだったっけなー。あ、ん？これだったっけなー。よいしょ。よいしょ。はい、画面がピクピクしてるのは、昨日、よいしょよいしょよいしょ、よっ、これじゃないですね。まあ、とりあえず今現在大公開時代オンラインは、落ちちゃってます。はい。
うん、おう。
あったありました。よいしょ。よいしょ。はい、というわけで、これで、ごめんなさい。ここで、ネットラジの中の、この中の、このフォルダの、適当に流してみようかな。
うん。
あれ、流れない。なんでだ。完全になんか固まってますね。音声周りが固まってます。アリスさん、どうしよう。はい、BGM なしでやりきる？
パソコン再起動がいいと思います。
パソコン再起動してきた方がいいのかな？
うん、うん。
まあ、でも、その、あれですね。ニコ生が一辺止まる感じですけど、
う
ん、ちょっと一辺ストップしてですね、その BGM 周り、うん、サウンド関係、ちょっと見直してきます。一瞬だけですね、あれをストップしますんでご了承くださいませ。
はい。
はい、ちょっとだけ、お待ちいただければと思います。というわけで一旦一時停止しますね。
はい。
はい。一旦一時停止。聞こえてるかな？聞こえてるかな？
うん。聞こえてます。
サウンドカードを抜き差ししたら治りました。
よかったです。
はい。というわけで大公開時代オンラインを立ち上げましょう。よいしょ。よいしょ。はい、まあ、こんなこともあるっす。
うん。
これ、大丈夫かな、復活したかな、声も大丈夫かな、 BGM 復活しました。はい、音楽お帰り、サウンドカードを抜き差ししたら復活しました。うん、こんなこともあるんだな。イエーイ。
いや
ー。いや
ー。
うやん。うやん。
うやん。
うやん。うやんといえば、あれですよ。その最近話題の、最近話題の、世話焼き狐の千子さんですかね。千子さんの鳴き声がうやんですよ。
うやんですか？
うやん。はい。というわけで戻ってまいりました。大公開の方にも戻ってまいりました。そういえばね、アリスさん。
はい。
はい。フリーズ中まで、うん、その画面が変だということで、なんとか、画面も戻ってまいりましたが、音声に関しましては、サウンドカードをこう、抜き差ししたら、とりあえず復活しました。うん、あ、ちなみに私、使ってるサウンドカードっていうか、まあ、オーディオユニットは外付けのタイプでございます。
うんうん、
ですんで、まあ、とりあえず、うん。PC を再起動せずとも、とりあえず一旦サウンドカードをズブズブ、ズブズブやったら、戻ってきましたね。はい。それではですね、アリスさん。
はい。
あれの、あれじゃない、アニメの話題で思い出しましたけど、
うん、
ほら、今はほら、流行りの世話焼き狐の千子さんってさ、
うん、
ブラック企業の人がこう、ひたすら、ね、狐耳の幼女に甘やかされるっていう、日本大丈夫かっていうアニメじゃないですか？
そうですね。
はい。さらにですね、日本大丈夫かっていうアニメが出てきちゃいました。
何ですか？
これは完全に、本当に、クールジャパン。クールジャパンじゃないかもしれませんね。
教えて。
はい。ですね。これは、うん。結構、こうね、話題になってますけどね。
うん。何？
ミルタイツってアニメです。
え？
ミルタイツ。
タイツ？
ミルタイツです。ミルタイツ。ショートアニメなんですけどね。
ほう。
はい。意味深なタイトル。はい。とりあえずミルタイツ、見たって方がですね、すでに、コメントでもいただいてますけどね。はい。あれはねえわ、あれは、ええね。とかね、ツイッターで知ったとかですね。
うん。
はい。もともとはですね、読むタイツっていうなんか、漫画をこう、アニメ化したらしいんですけど。
うん。
一応、紹介記事見るとですね、このアニメの最大の特徴は画面に映っているものの大半がタイツであること。 顔よりタイツ、かっこ足が映っている時間の方が長いんじゃないかというほどで、まさに見るタイツと名の通りとなっていますみたいなね。
やだな、なんか。
はい。で、タイツの作画も素晴らしく、雨で濡れたタイツから水が滴る表現など実にリアル。
なんだかな。
はい。また、キャラごとに履いているタイツのデニールが違い、ちゃんと色分けされています。力の入れどころが正しく間違っていて素晴らしい。
いや、正し、
はい。
待ってる。
で、ニコ動では、令和最初のアニメがこれか、とか。日本万歳とかですね。ねこれ、錯乱気味のコメントがこう多数寄せられてたって、ほんま日本大丈夫かこれね。ね。見るタイツ。まあ、そんな話をしてたら大公開時代がオンラインが落ちちゃったじゃないですか。
なんでは
い。大公開時代オンラインは落ちてないですよね。大丈夫ですよね。よいしょ。大丈夫っぽいです。はい。ファイルチェッカー動かしてしまいました。危ない危ない。というわけで、大公開前オンラインが落ちてる間はアリスガードしときましょう。
おー。
はい、これは大公開前オンラインが悪いんじゃないのかって勝手に。
ん？
勝手に言ってますけど、はい。まあでもその、何でしたっけ、見るタイツに関しましては、そのね、その雨で濡れている、いっていい具合になってるのが素敵だったとか。
わけわからないよ。
いやー。
ちょっと検索してみよう。
はい。
見るタイツ。
見るタイツです。
見るタイツ実写とか。
実写いや、アニメですよ。
アニメね。
はい。見るタイツでございます。
アニメ。見るタイツ。芸術的アニメ見るタイツ。ああ、なるほど。
はい。
なんだか。
なん
わからない。
俺、わからないです。
謎アニメ見るタイツついに配信開始。一話目から紳士たちも納得の高クオリティが、クオリティタイツが押し寄せる。押し寄せてどうするのって感じが。
ですよね。まあ、それだけですね、その、男性紳士諸君は足が好きなわけですよ。
なんかこう、日本が病んでるね。
え
病んでるね。
片や幼女にひたすら甘やかされるアニメ、片やひたすら足だけ映してるアニメっていう。
病んでるね。
病んでますよね。まあ、でもその、何でしたっけ？
いいのか、日本。
一個前なんかもですね、非常に、あかんアニメがあったんですけどね
。
いや、その、今期じゃなくて、前もですね、
うん、
前期も、その、嫌な顔をされながらおパンツを見せてもらいたいっていうアニメがあってですね。ね、その、何でしたっけ、その、下げすんだ瞳で、こう、見られながら、その、パンツを見せてもらう的な。
なるがいい。
ね、そんなアニメもあったりはしたんですけど、いやー、ほんと、あれ、日本大丈夫かということでですね。
ダメだよ、ま、日本。
タイツは光の加減で全然色が違うんだよ、みたいなね。
もういいよ、タイツ。うん。お前が履け。
あ、でもあれですよ、アリスさん。スキーとか行ったりすると、まあ、タイツというか、パンストというかですね、スキーウェアの下に着ると非常に暖かくていいんですよね。
うん、もうそりゃそうだね。
まあ、防寒具としてですね。防寒具としては非常に優秀なアイテムですので、まあ、その、寒いところに行ったりする場合には、
うんうん、どこが履いてもいいと思いますよ。
はい、ぜひぜひ着てみてはいかがでしょうか。はい、 まあそういうね、その理由をつければですね、恥ずかしいあなたも、恥ずかしい男性紳士諸君もこうね、
恥ずかしいわ、
タイツをつく、あの、履くことができますので。
そのアニメを見てたら恥ずかしいわ。
はい。まあ、これでですね、その、何でしたっけ、タイツの売り上げが上がったりしたらどうしたら、どうしたらいいでしょうかね。その、
タイツね、むしろ男の人が買っていく姿が多くなったら嫌だな。
アマゾンとかでさ、その、ミルタイツのブルーレイを購入したら、あの、一緒に購入おすすめみたいな感じで、こう、タイツが並んでたりとか。
むしろおまけにタイツが。
ね、ありそうで嫌ですよね。
あの、アニメの何話に登場したタイツがついてる。はい、
なんか、その、あれですね、ありそう。正直ありそう。いや、でも、あの、購入特典、初回購入特典とかで絶対ついてきそうな気がしますよ。はい、
やだ。
はい、というわけで、DOL ヘッドラインがまだ行ってないんですけど、DOL ヘッドラインのコーナーに行きましょう。はい、DOL ヘッドライン、申し訳程度の大公開したい オンライン要素のラージ、オンライン要素でございますが。これ今まで何話してた？令和の話して、
令和からタイツだよ。
令和からトカゲからタイツですね。
トカゲで、セン子さんで、あ、日本ヤンデズタイツ。
そうですね。はい。まあ、公式サイト、特にワールドニューストピックス、もの、何もございませんので、この辺で。本日のお題を紹介するのを忘れてたよ、アリスさん。
ああ、紹介して。
はい。本日のお題はですね、自動販売機ですよ。
はい。
まあ、日本ほど、このね、自動販売機が普及している国って珍しいみたいなんですけど、まあ、平和の証拠なのかもしれません。本日のお題は自動販売機です。まあ、自動販売機、ジュースの自動販売機から、ガチャガチャなんかも言ったら自動販売機ですよね。ガチャポンとかガチャポンとかいろいろ言い方あると思うんですけど。
そんな世界広がっちゃう。
はい。ガチャガチャのようなものまで。まあ、自動販売機にまつわるエピソード、珍しい自動販売機の紹介、こんな自動販売機があったらいいな、などなど。自動販売機に関することなら何でも OK です。ぜひご投稿くださいということでですね、珍しい自動販売機がありますよとかですね、昔はこんな自動販売機あったね、とかですね、はい。その自動販売機に対する、投稿コメントをお待ちしております。投稿いただく内容、場所は、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイトゲージマンって出てくるので、そちらの本日のスレッドに書いていただくのも OK ですし、何でしたっけ、コメント等々でいただくのも OK でございます。こちらのお題に対するコメントに関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。ニコ生とかですね、大公開時代オンラインの方でコメントいただいたものに関しましては、若干、コメントの紹介前後する場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。というわけでお題のお題は、本日のお題は、自動販売機ですね。自動販売機で行ってみたいと思います。まあ、あの、セブンティーンアイスの自販機。
セブンティーンアイス？
はい。アイスの自動販売機ですよ。
どういうこと？
セブンティーンアイスっていう、こう、アイスが売ってある、この自動販売機があるんですが。
うん。
アリスさんご存知ない？
うん。
アイスの自動販売機って見たことあります？
あるあれか。
そうそうそうそう、
あれが
セブンティーンアイスの自動販売機ですよ。ね、昔はなんかあのスティックみたいなのについてたんですけど、今はなんかあれになってますね。下はコーンになってますけどね。
うんうん。
そう、このセブンティーンアイスの自販機なんかは。なぜかホームセンターには高確率で置いているんです。
駅にも置いて？
まあ、駅も置いてますけどね。
うん。
駅にも、その、地下鉄の駅とかの、結構大きめの駅とかだったら大概置いてるんですが、
うん。
なぜかホームセンターには高確率で置いてるんですよ。はい。ホームセンターに高確率で置いてる、ね。
これはもう子供が買ってっ 違います。
いや、ホームセンターに子供来んの？
来るよ、親子で来るよ。
いや、あれですよ、その、なんか、ガチのさ、機材とか、商材、とかを置いてるようなところですよ。
ん？
建築材、ガチの建築材とか、資材とか、そういったのを置いてるホームセンターに、なぜかセブンティーンアイスがあるんです。ね。だからそこにその養生シートや養生テープを買いに行ったついでにこうセブンティーンアイスみたいなね。はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインは終わらせてもこのままお題のコーナーに突入していきましょう。はい、後半のお題のコーナーに行ってみたいと思います。レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
アリスセラフィムと書いてアリスセラフィムです。
アリスセラフィムと書いてアリスセラフィムさん。
はい、
アリスセラフィムと書いてアリスセラフィムさん。
はい、
アリスセラフィムと書いてアリスセラフィムさん。
はい、
アリスセラフィムと書いて包丁姫じゃないんですか？
包丁姫と書いてアリスセラフィムです。
包丁姫と書いてアリスセラフィムさんですね。
はい、
この二人でお送りします。後半も最後までお付き合いよろしくお願いします。というわけで本日のお題、紹介します。先ほどから喋ってましたけど、自動販売機です。自販機でございます。まあ、セブンティーンアイスの自販機がなぜかホームセンターに高確率置いてあるっていうことでですね。まあ、その、理由としてはガテン系の方はこう、アイスが好きなんじゃないかな、みたいな感じのね、コメントもいただいてますが。
あれだよね。勇者の剣があるんだよね、確かね。
そう、アイスを食べきると勇者の剣になるんですけど、今はね、あの剣の部分はこう、剣じゃなくてもう、コーンになってるんですね。すべて食べきれるようになっちゃってるんですよ。はい。まあ、資源の節約ですよね。
うんうん。
まあ、でも勇者の剣は結構集めてましたね。
集めてたの？
はい。勇者の剣集めてましたよ。
一体どの魔王を倒すつもりでいたの？
いや、俺の中ではあれは勇者の剣よりもですね、レイピアなイメージだったですね。
レイピアか。
はい、レイピアですよ、あの形は。
エルフが持ってると似合いそうな感じで。
あれですよ、ファイアーエムブレムのその、細っこい勇者が、主人公が持ってる感じのね。レイピアです。なイメージありましたけどね。で、まぁ、例2としてはですね、エロ本の自販機。
そう。
昔はね、結構あったんすよね。
僕の近くのスーパーの前に、
はい。
明るい家族計画って書いてあって、
はぁはぁはぁは
ぁ。子供だった僕は理解ができませんでしたが。
あー、なるほどね。
うん。
まあ、エロ本の自販機は最近はね、なくなってますからね。はい。ねえ。子供の頃は、あの近くを通るだけでこうね、恥ずかしかったというか、なんというかね。はい。で、まあ、あと例としてはですね、アリスさんがやってみたい自販機としては、この折り紙の自販機って何ぞや。まあ、外国人観光客にはすごい受けそうですけどね。
いや、なんかね、どこか、テレビでやってたんだけど。
はいはいはい。
折り紙で折ったものを。
はい。
がランダムに出てくるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、それを、なんか、ずっと置いててほしいみたいなリクエストがあったんで、今でも置いてますみたいな、確か。折り紙。 ガチャ。
あ、ガチャになってるん
だ、ね。あ、違う、ガチャじゃない、自動販売機だ。
自動販売機か。
自動販売機。自動販売機。折り紙。あったあった。折り紙と自動販売機で検索すると出てきた。
ほうほうほうほうほうほうほう。
1回10円から。
へぇー。
年間売り上げ1000円でも続けるわけ。
そんなんあるんですね。
うん。これテレビでやってて、なんかいいなーって、あったかいなーって思う。
はいはいはいはいはい。あ、でもこれランダムで出てくるんじゃなくて、何でしたっけ、自分で選べるんですよね。1個50円、10円から50円の作品が並んでるらしいですね。
30円とか書いてあるんですけど。
はいはいはい。
それでなんか、あの、メッセージ？
はい。
で、こう、なんか、まるまるちゃんへ遊ぼう、まるまるよりとか。
はぁはぁはぁはぁはぁ。これあれですね、その、一番人気は手裏剣の自販機ら、手裏剣らしいですね。
おー。
はい、で30円の商品は2ヶ月に1回季節に合わせたものと入れ替えるらしいです。
お
ー。で店主の方が追ってて値段は10円30円50円ですね。まあ、くちばしが動くカラスとか象とかですね。
本当だ本当だ、
はい、
いやーいいなー。
まあ、でも手裏剣は外国人観光客が買っていきそうな気もしますけどね。
そうだね、もうこれ置いてあったら絶対やるね。
あ、はい。で、珍しい自販機やレトロ自販機を調べたらいろいろあって面白いということでですね、まあ、コメントの、と、コメントとか、投稿がなくなったら、それも探していきたいと思いますが、
うん、
はい。じゃ、来てるコメントだけ先に読んでいきましょうか、ね。うどんの自販機。
うどん？
うどんの自販機。
あ、なんかでも昔はあったって言ってたの？
そうですね、うどんの自販機。うどんそばとかね、あったりはするんですけどね。天ぷらうどんが出てくる自動販売機とか、なんか昔は結構ありましたよね。
やっぱりあったんだ。
味噌汁の自動販売機とかね。
味噌汁。
はい。味噌汁。まあでも、味噌汁はね、逆に言うたらほら、缶の味噌汁があるじゃないですか。
うん。
豚汁の自販機とかさ。まあ、ホットで、その、コーンポタの自販、コーンポタとかも結構あったりしますからね。
うん、うん。
まあ、その、だっけ、おかず系のものでしたら、おでん缶とか有名ですよね。
おでん缶。焼き鳥缶。
はい。で、あとは、そう、コメント来たんでしたら、乾電池の自販機とかさ。
乾電池？
はい。乾電池の自販機ありましたね。
でもなんか上から落ちてくる衝撃とかちょっと怖いよ。
まあ大丈夫だとは思いますけどね。まあ今では近くにコンビニがあったりしますから、
そのコンビニが、ちょっと、
はい、コンビニエンスストアがあることによって、絶滅した自販機っていうのは結構あると思いますよね。
乾電池でちょっと話それていい？
はい、どうぞ。
この間ね。
はい。
まあ僕のお店に。
はい。
懐中電灯に電池入れたけど、つかないって不良品だから交換してほしいって聞いたんですよ。
ああ、まあまあまあ、まあまあ、まあまあある話ですよね。う
ん、で、まあ僕レジ打ってたんで、
はい、
隣で、
はい、
を対応してたのをちょっとチラチラ見てたんですよね。
はいはいはい。
そしたらまあ新しいのをこうムキムキして、
はい、
中に電池入れて、
はい、
はい、カチッ、来ません。ええー、ってなって、
はい、
じゃあ、どうしよう、もう一個開けてみましょうかとか言って、はい、もう一個開けてんだけど、
はいはい、
つかないんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
僕見ましょうかって言ったら、
はい、
じゃあちょっとお願いしますって言って、
はい、
レジ変わってもらって、
はい、
見ました。さて問題です。どうしてつかなかったんでしょうか？
はい、予想ですけど、
はい、
乾電池に記載されてる、電池の向きが逆。え、電池の向きが逆とかじゃなくて？
うん。電池の向き逆はじゃなくてちゃんと合ってます。それから入れる方向も合ってます。
ビニールをつけたまま入れてしまった。
ピンポンピンポン。
そ そりゃつかねえわ。
それで、僕ビニールムキムキしたら、ちゃんとついて、あれとか言って。
はい。なるほどね。いやでもその、なんでしたっけ、ビニールつけたものって結構入りづらくないですか？キツキツじゃないんですね。
そうだね、薄いっていうのと、
はい、ちょっとその、
あとあのほら、マイナスのとこにバネでこうほら、バシって入れちゃうから、
結構遊びがあったわけですね。
うんうん、
それでビニールつけたままいっちゃったわけですね。
そうなんですよ、おばあちゃんがね。
そりゃつかねえわ。
いや、ついたわーって壊れてなかったのねーって言ってね、喜んで帰られたけどね。
はい。
そんなことがありました、電池。
なるほどね。はい。じゃあ、来ている投稿を読んでいきましょう。はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
泉は小学校低学年の頃に、ジュースの自販機の下から10円を拾ったことがあります。
うん。
それを母に言うと交番に届けに行こうって近くの交番の、駐在さんのところに連れて行ってくれました。駐在さんも嫌な顔をせず泉から調書を取ってくれて10円の落とし物の書類作成をしてくれました。今思えばいい社会勉強になりましたね。地域の教育的な環境に育ててもらってありがたいですね。あ、そうなんですよね。そこ親切にやってくれたりするんですよ。私もそんな記憶ありますね。
僕もちゃんと届けてたよ。
はい。だからちゃんとそのね、めんどくさがらずにね、ちゃんと対応してくれるっていうのはやっぱり、まあ教育の一環でもあるんでしょうね。
うん、でもね、
はい、
なんか子供の頃やたらと金目のもの拾ってた。
あ、そうなんだ。
時計とか、
はい、
あと銀のネックレスとか、
はいはいはいはいはい、
うん、いろいろ金目のもの拾ってたけど、うん、届けてたね、当時はね。
そういえばですね、その、何でしたっけ、お金を拾ったんで思い出したんですけど、てか思い出したくなかったんですけど、思い出したくなかったんですけど、あの、セルフのガソリンスタンドってあれも一種の自動販売機じゃないですか。セルフのガソリンスタンド。あれ、アリスさん？
はい。
ああ、はい、だいぶ。セルフガソリンスタンドも一種の自動販売機じゃないですか。
はい。
はい。1万円お金入れて、5000円分給油して、5000円回収し忘れました。
ある、ある。
ねえ。
ある、ある。
そう、その、多分、あれなんですよね。その、セキュリティ対策が、何でしたっけ。出てくるその、お釣りの精算券を、お釣り機のところまで持って行って、バーコードをピッてやるとお釣りが出てくるパターンなんですよね。
そうそうそうそう、それは忘れがち。
そう、それを気づかずですね。そのバーコードを領収書券になってたから、それだけもらってですね。
わかる。わかる。
そのまま帰っちゃったんですよね。
そういう母と買いに行った時に、うっかりやりそうになった。
はい、それをやらかしてしまいまして。
うわぁ、5000円もったいない。
それをね。
次の人がうはうはかもしれない。
いや、多分出てこないですね。あの、バーコードをピッてやらないとお釣り出てこないんで。
あの、ガソリンスタンドうはうはかも
しれない。ガソリンスタンドはうはうはでしょうね。でも、その辺狙ってるんかな、お釣り忘れとか。そんなことはないかな。
そんなことはないでしょうけど、でもなんであんなに不便なんだろうね。
いや、だからあの、セキュリティ対策ですよ。一箇所にその、何でしたっけ、お釣りを出すところがいっぱいあったら、それだけ、いっぱい見張っとかない、いかないといけないんですけど、お釣りを出す一箇所が一個だったら、そこだけ見張っとけばいいわけですから。だからあれなんですよね、その、ゲームセンターとかのさ、高額な、お金を両替する機械は、レジの前だけだったりすること多いじゃないですか。
せめてね。
はい。
あと、給油が終わりました。生産機へお迎えくださいとか。
いや、言ってくれたと思いますけどね。
え、そう？
結構急いでたのでね。
言ってくれないよ。
まあでもその、何でしたっけ。まあもっとやらかしたのは、
うん、
ゲームセンターでその負けが込んでイライラしてる時にですね、100円玉が切れて、1万円札を両替して100円玉だけ取って残りの9000円置いてきたっていうね。ね。
それは誰かがウハウハしちゃった。
それは誰かがウハウハしたんでしょうね。
お店に届ける人いないよね、きっと。
その届けられてたとしても、自分のお金だという、あれがないですから。
確かに難しい。
はい。財布とセットならわからんでもないんですけどね。
うん。
はい。はい。では続いて、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自動販売機というといろいろなものがありますが、個人的に出会った変わった自販機といいますと、羽田空港など空港によくある、出汁の缶だけを販売している自販機。ほうほうほうほうほうほうほう。そう、出汁を取る文化自体が結構世界から見ると珍しいらしいですね。
出汁ってどういうこと？
え、いやほら、なんか、出汁の素ってあるじゃないですか。
うん。
まあ、料理するときはほら、昆布出汁取ったりとかさ、鰹出汁取ったりするんですけど、
うん、
そういうのをまあ簡略化するためにその出汁の素が入った自販缶とかあるじゃないですか、出汁缶みたいな、
うん
うん、でもその出汁を取る文化っていうのが日本以外の国では結構珍しくてですね、
うん、
まああれをするとその料理美味しくなったり美味しくなるんですけど、だからまあそれをね、多分自国に持って帰ってやるためにその出汁の缶だけ販売してる自販機があるんじゃないですかね、空港とかには。はい。で、秋葉原名物のおでん缶の自販機、おでんの缶の自販機ですね。
おでん。
これ日本橋にもありましたし、私何でしたっけ、日本橋でのパソコン屋で勤めてた時は毎日のように食ってましたよ、おでん缶。
え、日本橋って東京の？
いや、東京じゃないです。大阪の日本橋です。
ああ、大阪のか。
はい。秋葉名物のおでん橋、おでん館です。で、百貨店やデパートの子供のコーナーで出会った冷えたグミが出てくる自販機。あ、これ知らないな。
何、冷えたグミって。
ほら、丸っこいガムが出てくる自販機はあるじゃないですか。
丸っこいガム？
はい。ガムの自販機です。
ビー玉
じゃないですけどね。
うん。
そのマーブルガムが出てくる。あれは俺すごい好きですけどね。
うん。なんか食べがいがあるというか。
はい。
食べ応えがあるというか。
あ、そういえば日本橋と日本橋は違うらしいですね。
え？
大阪は日本橋かな。日本橋ですね。
日本橋。
はい。
東京は日本橋。
東京は日本橋です。で、薬局の前によくあったコンドームの自販機。あ、でも今はもうたまにありますね。
明るい家族計画。
そういえば私が、その、何でしたっけ、酔った勢いで買った。ね。
ん？
え？いや、その、その大量のコンドーム半年分。
なんでそんなに。
いや、酔った勢いで買ってしまったんですよ。
わけわからない。
安かったんですよ。
安かった。
はい。ね。で、電気屋、神奈川県の、これはなんて読むんだろう。
うん。
愛工町？読み方わからない。
よいしょ。どっこいしょ。ちょっと。
愛工町でいいのかな？あ、愛川町じゃないね。まあまあ、そこであった、鶏の卵やカブトムシの自動販売機。でもカブトムシの自販機は出てきたカブトムシ死んでたらしょんぼり男爵ですよね。
いや、怖いよ。
はい。まあ、電気屋の近くにあった乾電池の自販機。これはまあ、有名ですよね。香川市内で見た、うどん、そばつゆの自販機。 あ、見たことないわ。うどんそばつゆの自販機見たことないわ。郵便局にあった切手はがきの自動販売機。あ、切手はがきの自販機ありましたね。はい。で、鉄道の特定距離や入場券だけを販売していた切符自販機。そういえば、その、あれですよね。駅の近くに、
うん。
安い切符を売ってる自動販売機とかありますよね。どういうシステムになった、なってるのかわからないですけど。
うんうん。
で、今はなき、川崎球場にあった、ロッテオリオンズの記念メダルの自動販売機。あ、そういえば、記念メダルの自動販売機って、
うん。
その、メダルだけ、メダルと、メダル用のキーホルダーと、
うん。
あの、バラ売りされてて、さらにその隣に文字を入力する機械が置いてあったりするんですよね
。おぉ。
はい。結構そのセットであれすると、ね、お高かったりしますけどね。はい。で、コメントがあります。瓶ジュースの自販機。あ。ね、香川の銭湯にはそのコーヒー牛乳が出てくる自販機ありますよ。
ほう。
瓶のコーヒー牛乳買える自販機ですよ。
ほう。
はい。そう、香川県って無駄にね、温泉というか銭湯が多いんで。
うん。
なんだろう。ゆっくりできる系の銭湯が結構あってですね。まあ、そこの銭湯には、うん、瓶のコーヒー牛乳が飲め、んの、自動販売機置いてあったりしますよ。はい。で、現在大学で使用運転されているカレーやハヤシライス弁当の自動販売機。へー、従来のループラス白米だけじゃなくループラス何にも対応というものが浮かびます。ほー、なるほど。
カレーの自販機っていいなー。
カレーの自販機
いいなー。
そしてですね、コメントで香川お隣さんだということでコメントいただいてますが、はい、私、現在は大阪在住でございます。実家が香川県でございます。で、実家の、香川、うちの実家はうどん屋です。
宣伝してしまいます。
うどん屋やってますんで、ぜひぜひ、香川県の方に足を運ぶことがございましたら、うちの実家のうどん屋食べに来てください。はい。岡山は橋渡らないといけないですよね。はい。瀬戸大橋で、まあ、繋がってるっちゃ繋がってますけど。まあでも、カレーやハヤシライスの自販機ね。これってあれですか？白米炊いたやつが出てきて、その上にその、なんでしたっけ？カップジュースよろしく、カレーが上がボトボトボトボトってかけられる液体カレー。
あのさ、
はいはい。
よくココアとか頼むと、
はい。
濃いココアの素とお湯がドバーって一緒に出て、
はい。
戻って出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
カレーはほかほかご飯がまず、ほかほかご飯の乗った器が出てきて、
はい。
ルーと野菜がドバーって出てくるわけですね。
そうそうそうそうそう。なわけねえやん。
食べたいよ。
そういえばコップが出てきて、その、ジュースが出てくるやつあるじゃないですか。
うん。
あれ、なんでしたっけ？アニメの日常でも話題になっ、ネタにされてたんですけど。
うん。
コップが出てこずに、液体だけ邪魔って。で、次の人が勝ったら次の人にコップが2個同時に出てきて。っていうのがあったんですけどね。
なんか詰まってたんだ。
そうそうそう。いやでも私それと同じようなことがですね。
うん。
ついこの間普通の缶ジュースの自販機でありまして。
うん。
コーヒーを買ったら、缶コーヒーを買ったら、ガタンって、ゴトンって音はしたんですけど、
うん、
出てこなかったんですよ。
おう。
で、もう一個買ったら2個一遍に出てきましたね。
おう。
はい。で、それは、自分のお金でよかったんですけど、
うん
う
ん、
お酒を飲んだ帰りにですね、ペットボトルのウーロン茶を買おうと、自動販売機でペットボトルのウーロン茶、こう、押したんですね。
うん。
だ出てこなかったんですよ。
うんうん。
で、よーく見たらね、その、取り出し口のところに、その、ペットボトルのお茶がこう、詰まってたんですよね。
ああ。
で、その、それを取ると、
ダバー。
出てくる出てくる、5個くらい出てきてですね。
みんな壊れてると思って諦めちゃったの。
そうそうそう。多分ね、その前の人とかが、こう結構、酔っ払っていっぱい買ったのかもしれませんけどね。はい。まあ、その飲み屋街のところにある自動販売機だったんで。
うん。うん、
で、詰まってたんで、それを取ったら、次から次でと、お茶が出てきてですね。
うん。
で、まあ、どうしようもなかったんで、とりあえず持って帰りましたけど、よかったのかな。
僕は、
はい。
僕は今、コナンがね、
はいはいはい。
名探偵コナンが、
はい。
ホワイトソーダをちょっと出してるんですよ。
はい。
で、それで、種類は、柄は6種類って書いてあって、
はははは。
で、僕は、アムロさんが欲しかったんですよ。
はい。
アムロトールさんが欲しかったんですよ。
はい。
しょうがないから、とりあえず、朝、仕事行く、何、声優の目の前にあったんで。
はい。
うん。で、とりあえずじゃあやろうかなって思って。
はい。
一個ガコン、犯人。一個ガコン、犯人。一個ガコン、コナン。一個ガコン、犯人。何これ
犯人多すぎみたいな。
がすごく高くて、
はい、
なんかちょっと待って、アムロさん入ってるよね、この中入ってるよねと思って、
はい、
結局その時15巻ぐらい買ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、一番多い順から犯人、コナン、
はい、
で、アイちゃん、
はい、
で、彫刻さん、
はい、
で、最後にキッドが1本、
はい、
アムロさんなしなのね。
それさ、俺思うんだけどさ、その、
うん、
缶をこうね、入れてる人が、実はアムロさんファンだって
。僕もそういうこと疑ったのね。
はい。
だけど、調べたら、
はいはいはい。
アムロさんはシークレットだって。
へぇー、ほんだら珍しいわけですね、逆に。
そう。それで、
はい。
まあ、メルカリとかだと安くて1600円で。
だっけーよ。
ね。それで、
はい。
なんだよーって、シークレットなのになんでちゃんと6巻で、ね、6種類ちゃんとシークレットがちゃんと柄が載ってるのって思って、
なんとなんと
ひどいよ。確かにね、映画に安室さん出てきてないよ。だけどシークレットなんじゃないのって思って、
はいはいはい、
うん、なんかすごい。でもその時に持ってたカバンの紐がブチンって切れちゃったのに
重さでね。
そうそうそう。でしょうがないから、えちらおちらこう抱えて、
はい、
事務所のまで行って、
はい、
それで炭酸飲めますかって聞いたら、飲めるって言ったから、じゃあ犯人あれはないコナンって言ってあげてたんだけど、
みんなにこの缶ジュースをあげてたわけ、配ってたわけですね。
そしたらもらった子がね、
はい、
うちの近所にも台所あったから一回やったら京極さん出たよいるって言うからもらうって言って友達にあげるからもらうって言って。
なるほどね。
うん、
まあ、トレードすればね、ちゃんといいような気しますけどね。
そうなんだけど、アムロさんがトレードがないんですよ。
なるほどね。
ね、まあどうせ中身は同じですけど、僕炭酸飲めないのに、はい、まだ家にあります。
なるほど、炭酸ジュース苦手なのにいっぱい買ってしまったわけですね。
とりあえずお裾分けしました。
まあ、せめて割合同じだったらねってね、コメントいただいてます。
そうだよね。ありがとうございます。全くですよ。
あ、ちなみに、あの、岡山から橋で四国入りしたことあったけど、料金高かったので、帰りはフェリーで本州に帰ってきたよってことでですね、瀬戸橋高いんですよね。
そうなの？いくらかかるの渡るのに。
結構なお値段だったと思いますよ。
そこのところにこの橋渡るべからずって書いてなかったの？
いくらだったっけね、瀬戸大橋の通行料金表。ETC 車料金で、まあ一番橋渡るだけでも、3600円、休日とかだったら5400円とかしますよ。はい。ね、まあ、その、結構、明石海峡橋もそうなんですけど、瀬戸大橋、ね、結構お高かったりします。まあ、フェリーに乗せて帰るっていうのも、どっちも結構ね、値段したりするんですけどね。はい。では続いて、ファンネルネハン弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自販機の思い出といい、こんばんしゃー、どうもこんばんはす。
こんばんはです。
自販機の思い出というと、大学時代、今は亡き、奈良大英の近くにあった飲み物の自販機。ここの自販機のコーヒーは、ショート缶は40円。通常の大きさの缶は80円。ペットボトルは90円。おまかせは50円というものでした。商品はハテナとしか書いてありません。なので本当に何が出てくるかわからない恐怖の自販機でもありました。夏のクソ暑い時にペットボトルを押して出てきたものがナタデココやショート缶のリアルゴールドという悲劇な体験をしたものも多々あった。自販機も再放してみると撤去されなくなっていました。その近くに立ってみますと、貧しくこういう自販機にはお世話になった頃のことが懐かしく思い出されます。あと個人的に思い出されるのが当たり付きの自販機。今ではコスト面ではなくなってしまいましたが、野球のホームラン、競馬やオートバイや車のレースゲームで1位、弓から放たれた矢が当たる、単純にランプが赤い枠に入ると当たりというような自販機が幼少期は多かったので、とても印象に残ったりしています。
まだあるよ、まだあるよ。
まあ、でも今のその当たり付きの自販機ってさ、数字のルーレットみたいなばっかりじゃないですか。
ああ、そうですね。そ
う、昔はその当たり付きの自販機、その当たり演出がすごいこう派手だったりしてたんですよね。
当たったことある？
私結構ありますよ。
ああ、僕も何回か数えるくらいは、は
い。当たり付きの自販機ね。まあ、今はその演出、もうほんまに数字4桁が揃ったら当たりみたいなのしかないんですけど、まあでもそのお安い自販機といえば私の近くによく利用している自販機があるんですが、まあコーヒーのショート缶は50円です、安いやつは。
安いね。
はい。
あ、でもそっか、あるちっちゃい缶が近くで売ってる。
そう。で、あとはまあペットボトルが80円とか100円とか、だったりしますね。そこがそのコーラの 500ml 缶が80円なんですよ。
安いね。
ね。はい。では続きまして、NA レンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
自販機と言いますと、一番記憶に残る自販機はリアルのものではなく映画の自販機です。
映画。
はい。映画の自販機ってなんだろうな。
映画の自販機、映画館のってことではないよね。
まあ、自販、ご記憶の方も多いと思いますが、こう、三国連太郎さんが演じる、仕事一本、裸一貫で一流建設会社を建てた社長のスーさんと、西田敏行さんの、 演じる釣りが仕事のそのために日銭を稼ぐ万年平社員浜ちゃんの名コンビで知られる釣りバカ日誌ファイナルの中に、実は不思議な自販機が登場します。
ほほほほ、
はいね、作品の中で三途の川を渡る、渡船券を売っている自販機が登場し、六文銭を紙を書いたものに入れると交換で、渡船券が出てくるというものがあるそうです。あります。これを見ていますと、今では貨幣のような金属類が入管できないため、おがくずで作った六文や紙に書かれた六文、地域によっては、最小紙幣の千円札を入れるという場合が多くあり、きっとこの自販機も、世俗の状況に合わせて六文銭であることを証明するセンサーのようなものが搭載されて、どんなものでもちゃんと等価交換できる仕組みになっているのだと思うと少し面白いなと感じるものがあります。そんなこと感じて見てた人っているのかな。はい。それでいくと、近い将来寺院や社の、これお朱印かな、も自販機で販売されて、それを買い求めて生前の高徳としてお弔いの時に使用され、入館される時が来るのではないかと思ったりしています。そういえば自動販売機じゃないですけど、
うん、
あのおみくじのさ、
うん、
そのお金入れておみくじ引くってやつあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
セルフのね、
うん、
あれ日本以外だとなかなか通用しないでしょうね。
どうして？
お金入れずに引く人多いんじゃないですか、多分。
ああ、でも、いや、浅草寺がちゃんと英語でも書いてあった。
あ、まあまあそうですけどね、はい。
うん。
はい。おみくじですね、
そういえばさ、喫茶店にさ、
はい、
よく丸っこいこう星座のなんか占いみたいなこう紙が出てくるのがあったよね。
そういえばその、
ここだけやったことは、
何でしたっけ、そのなんかこんなコメントがありますね。そのおみくじというまあ、外国人が書いてたコメントのあれなんですけど、投稿なんですけど、うん、おみくじという運勢を占うもの。くじ引きと似ている。もともとは100円を入れて引くものだが、お金がもったいないから金を入れずにそのまま引いてみた。そしたら今日が出た、今日が出た、お前らはちゃんと100円入れて引けよって。
バチが当たった、
バチ当たりましたね。ね、だま結構そのなんか日本だとあの野菜置いてさ、
うん、
あの無人販売所あったりするじゃないですか、
うん、
あれできるのがその何でしたっけ、やっぱ日本だけみたいですね。
ああ、
はい、
みんな持ってちゃうよね。
そうですね、まあ日本人はとても誠実ということでですね、はい、無人販売所、そのもう外国人の方々はもう驚愕するらしいです。もう日本は別世界だみたいな感じでね。
うん。
うん、まあでもその、今ではその外国人観光客の方が非常に多いので、まあ場所によってはおみくじをこうガチャガチャ式にしたりとかですね。
うん。
はい、するパターンも、まあおみくじの自動販売機っていうのもね、あの今後は出てくるのではないかなって思ったりはしてますけどね。まあバチ当たるんで、あのちゃんと誠実にね、やらないといけないような気はしますけどね。
うんうん。
はい。はい、まあ、自動販売機じゃないですけど、その、無人販売所ってあるじゃないですか、田舎とかね、そういうところで。
うん。
まあ、これに関しては、やっぱりその、海外の方々の反応でですね、
うん、
まあその、うちの国だったら、ただ、うちの国だったら、ただすら持っていかれるぜ、はははは、みたいなね。はい。 ニューヨークでやれば興味深い実験になるかも、どうなるだろうみたいなね。
うん。
まあ、これはね、本当国によってやってみてどうなるかっていうのをね、試してみるのもいいかもしれませんけどね。まあ、昔はできてたけど今はできないとかね。
うん、うん。
そんなんもありますけどね。はい、というわけでですね、コメントがこの辺なので、まだちょっと時間がありますので、その、ネットにあります面白い自販機、自動販売機ですね。
うん。
とか、珍しいもの、紹介していきたいと思いますが、
うん。
ポテトチップスの自動販売機。
おー。
筒に入ってるタイプあるじゃないですか。
うん。
あれが出てくるやつとかあったりするんですよね。
うんうん。なんだっけ、
はい、
病院とか、あとは、最近、キオスクがですね。
はい。
何、ちっちゃい駅のキオスクがなくなって、うちの近くの駅なくなっちゃって。
はい。
自販機みたいのになっちゃったんですよ。
はいはいはい。
でも、パンとかキットカットとかさ。
はい。
いろんなのが出てくるわけなんですけど。
はいはいはい。
なんかすっごい寂しいですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
あそこのバイトにちょっと、応募しようかなって思ってたこともあったので。
はい。
うん。
なるほどね。そういえばその、ハンコの自動販売機みたいなのがあるらしいですよ。
あるよ。
なんかあれってどうなんですかね。
だから僕は、
はい。
ペンネームとか、
はい。
ハンコでありがとうってひらがなで作ったんです。
ほうほうほうほうほうほう。マイハンコ。
とてもいいですよ。
マイハンコが作れるこの自販機ですよね。
そうそうそうそう。書体じゃなくてね、あとなんだっけな。線の太さとか。
素材とかも選べるみたいですね。
うん、素材によってお金が違うんだけど、僕いつも500円のにしてます。はい、
これでもね、ハンコで、ハンコの自販機でその、レイブンズナイトの、ねえ。文字数入んねえか。
イーブンズ、ダメだね。多分6文字までだと思う。
はい。まあ最近とかはどうなんでしょうかね。素材を選択してください。牛つの4000円。天然木あかねみたいなね。ラクトとか。まあ、物によって値段、あれが、随分と違いますけど、なんかやっぱ名字とかでね、自分のない、なかなか珍しい名字の人とかには結構重宝するのではないでしょうかね。
うんうんうん。
はい。
うん。
で、変な自動販売機っていうことでですね、その画像を見つけたんですけど、
うん。
真ん中の段がですね、ジュースが倒れちゃってるんですよ
お。
しかも、わざとなのか、その綺麗にね、綺麗にこう倒してるっていう。ドミノ倒しみたいになっちゃってるっていうね。
うん。でも最近は、
はい。
缶そのものじゃなくて、なんかプラスチックのこう立体な。
あ、そうですよ。これ、だからそのプラスチックの立体的なやつですよ。
ちょっと。
それをこう左から順番に倒してる。
さすがじゃの、
はい。珍しい自動販売機です。
やると。
ね。とか、なんかそのいろんなものをこう貼りまくってるやつとかさ。
うん。
で、私が見つけたやつとかでしたらちょっと画像がすぐ出てこないんですけど、
うん。
アイス専用って書いてるそのね、
うん、うん、
うん。缶コーヒーをさ、
うん。
周りで枠組みでホットで販売中とかって書いててさ。アイス専用なのにね。
溶けてる。
はい。ホットで販売中とかさ。で、あ、今、さっきの、ひっくり返ってるやつ、じゃないですけど、荒ぶってる自販機。
おう。
はい。真ん中の段、コーラがこれほど、これでもかってほど詰め込まれてます。コーラをこれでもかって。
コーラしか選択ができない。
はい。
自動販売機とかあるかもしれない。
あ、コーラ専用の自動販売機とかありますよね。なんか、氷点下で出してくれるってやつ？
もしかして、衝撃加えると、凍るやつ？
いや、ああ、なんか何でしたっけ？そう、凍るやつ。
へ
ぇー。はい、最近ありますけどね、アイスコールドっていうね。
ああ、やってみたい。
マイナス4度のアイスコールドコカ・コーラ。略してアイコーかな。
アイスコーヒー。
まあ、セブンイレブンでやってるんですけど、やってたんですけど、まあ、やってるエリア自体が結構ね、小さかって、ね、少なかってですね、
うん、
まあ、専用の、自販機、自動販売機、
うん、
ですね。で、購入するんですが、まあ、開けると、そう、なんか凍っていくんですよね。その上の方とかですね。で、それをちょっと混ぜ混ぜしながらね、やっていく、うん。キンキンに冷えたコーラなんですけど、結構ね、
うん、
いいと思います。
いいな。
はい。荒ぶってるコカ・コーラね。で、金魚が泳ぐ自動販売機とか。
はい。生きてるのちゃんと。
二段目が水槽になっててですね。
うん。
金魚を売ってるわけじゃなくて、その二段目のところが水槽になってて。
うわぁ。
はい。
なんか世話するのが大変。
ですね。あとは結構何でしたっけ、オタグッズですね。そのフィギュアが売ってる自動販売機とかさ。
うん。
まあ、出汁が売ってる自動販売機は有名ですけど、そのおみくじの、マニアックなおみくじの自動販売機がございまして、
うん。
はい、胸キュンおみくじみたいなね。胸キュンおみくじ。の、自動販売機です。
何それ？
はい。あなたの恋の行方をズバリ的中みたいな感じで、胸キュンおみくじみたいな感じなんですが、ただですね、
うん、
胸キュンおみくじとか、フェチおみくじとか、開運おみくじとか、前世おみくじとかですね、結構濃い内容の、はい。濃い内容のね、おみくじなんですが、
うん。
うん。運気上昇のラッキーアイテム、赤色パンツが売ってたり、パンツかよ、みたいなね。ね、そんなの、はい、ちょっとカオスな自販機ね、世の中にあったりするようですが、はい、あとはそうですね。私が見たことある自販機とかでしたら、自転車の自販機なんかあるんですね。へぇー。すげえ。
メーカーは？
ハリハラ名物のチャリの自販機ですね。はい。自 動販売機の自販機が。まあ、でもあれですよね。車の自販機があるみたいですからね。
車。
はい。
一体どれだけ規模が大きいの？
車の自販機が。
あのさ。
はい。
ちょっと、検索してみたくなったんだけど。
はい。
高価な自販機。
高価な自販機、はい。
どれどれ高価な自販機。値段が高い自販機トップ3。あ、自販機自体かな。
ん？まあ、あれですよ。シンガポールにあるスーパーカーの自動販売機なんかがめっちゃ高いんじゃないですか？
全く売る気がない自動販売機をまとめてみたっていう記事がある。
はい。
ちょっと、エイチャルさん。
はいはい。
高い方の高価な自販機で検索して。
はい。
一番上に全く売る気がない自販機をまとめてみたをちょっと見てください
。はいはいはい。高価な自販機。
高価な自販機。全く売る気がない自販機を。
自販機をまとめてみた。これですね。
この上が。
品物が並んでないやつ。
並んでない。寝転がってるよ。
で、その下のさ、ボタンは押せるが取り出すのが困難儀の自販機ね。
日本一高いジュースぼったくり、おーマンションの。
ね。
え、お酒の自動販売機。自動販売機自体を売ってる。ガムテープの手紙でカルピスを。
ね。
結構物並んでないとこあるんだね。
ね、物が並んでない自動販売機ってありますよね。
うん。
はい。まあ、スーパーカーの自動販売機なんかは、あれですよ、うん、なんかネットでこう、チャリンして、買えるらしいですよ、
うん。
シンガポールにありますスーパーカーの自動販売機。その15階建てのね、その、ビルを建設したらしいです。まあミニカーの陳列、まあ写真見るとそのミニカーの陳列棚にそっくりなんかもしれないですけど、これが本物の車なんですよね。うん、
イタリアのジーンズの自動販売機とかちょっといいな。
へぇ
アメリカカップケーキ。
まあ、ちなみにこの車の自販機なんですが、うん、まあ、ここ、場所に訪れてですね、
うん、
そのタブレットデバイスで購入手続きを済ませて、支払いが確認されれば2分後に自動車が手元に届くらしいんですよ。
なんだかすごいね、一体どうなってるの？
いや、まあまあ、本当に自動販売機なんです
よ。だから。どこでもドアで来ちゃうの？
え、いや、エレベーターみたいになってるんでしょ？
うん。やだ、怖いなぁ。
いや、ほら、あるじゃないですか、立体駐車場みたいな感じで。
うん。
で、その車が届くんですよね。ひー、すげぇ。まあ、お金持ってる人しか、ね、お金持っていい専用な自動販売機なんでしょうね。
うん。
ジーンズの、
え？自動販売機。え、iPod の自動販売機。
iPod の自動販売機ですか？
うん。カニの自動販売機、中国。
カニ？おー、カニの自動販売機、確かにありますね。一風変わった。
お皿の自動販売機。
お皿の自動販売機ですか。
うん、
お皿が出てくるんですね。
うん、
これでもガコンって出てきて、この出てきた瞬間にバリーンって割れてたりしたら泣けますよね。
え
まあね、あの、金の自動販売機があるらしいですよ。
あのね、
金の自販機。はい、金の自動販売機。よっ。ゴールドですか、金って。
うん。
おー。金の自動販売機ですね。これでも、あれですよね、その、相場によって価格が上下しますからね、なかなか、買うタイミングを考えないと、損こいたりしますよね。
うん。
ゴールドの自動販売機。ここ3年ずっとエロ本の自販機を探してるんだが、どこにもない。ってコメントがいただいてますが。まあ、最近はないんでしょうね。エロ本の自販機。まあ、絶滅寸前のエロ本の自販機探してみたみたいなね、うん、記事なんかもあったりしますけどね。はい。まあ、今はその、何でしたっけ、昔はその結構オープンに置いてあったんですけど、
うん、
今はその年齢認証の関係で、
うん、
オープンに置けないっていうのがあるんですよね、みたいですね。
うん。
だからその、置いてるところ自体がもう小屋みたいになってて、その小屋の中に入らないと買えないみたいなね。
うん。
昔はマンションとかのほとりにその、何でしたっけ、缶ジュースと一緒に横に並んで置いてましたけどね。はい、ねえ。まあ、今ではまあ逆に自販機というより無人アダルトショップみたいになってるみたいですね。だからまあ何でしたっけ、エロ本の自販機だけじゃなくて、まあ、その他おもちゃ的なものも置いてるっぽいですね。まあ確かにその人が対応するよりは無人の方が、まあ、ピュアな方にとっちゃ買いやすいのかもしれませんけど。はい、大公開がエラーで切れちゃいました。
おう。
はい、というわけで再度ログインしたいと思います。ログイン ID はアリスガードで
。アリスガード。
はい、ログイン ID はアリスガードです。はい、よいしょ。というわけで、こんなもんかな。ちょうど50分くらいになったんで、投稿も来てるやつ、サイドを見ていきたいます。あ、来てますね。チテンシエルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自販機というと、昔 PC のソフトがフロッピーディスクで供給されていた頃にお世話になった。ベンダーショップ、タケルというのがありましたね。光メディアでのソフト供給が一般した、1997年から1998年くらいに亡くなりました。便利ではありましたが、1000万稼ぐのに平均1500万の経費がかかり、ビジネスとしては失敗だったらしい。ほうほうほうほうほう。まあ、あの頃は、ブロードバンドなんてありませんでしたし、通信費が高くついた模様ということでですね。まあ、頻繁に売れるソフトに関しては自動販売機内にあるハードディスクからソフトを供給されていたが、そうでないのは ISDN で本社サーバーからダウンロードするという形を取っていたそうです。まあ、変わった自動販売機と言いますと、ガムの自販機。あ、見たことあるこれ。
おお。
はい、ガムの自動販売機ですよ。よいしょ。 ゃあ次は、映るんですの自販機。あ、映るんですの自動販売機もありましたね。カメラ、インスタントカメラですね。で、ペプシの自販機、冷たいペプシ、これ瓶が入ってたんでしょうね。瓶入りの自動販売機ですよ。
おう。
で、昔駄菓子屋にあったコスモス。わー、わーお、ありました。コスモス。知ってますこれ、アリスさん。このコスモスって、うん。自動販売機。おもちゃが出てくるんですよ。
わかんない。
いやー、これはありましたよ。はい。で、乾電池の自販機。あ、まあ、これは有名ですね。ナショナルの自販機。乾電池の自販機、その2。あ、これは見たことないです。乾電池の自販機その2。これはちょっと見たことないですね。東芝さんが出してるやつですね。で、海外の自販機。その1。クッキーを売ってる自販機ですね。海外の自販機その2。よいしょ。あ、M&M 売ってる。
マンドイブ食べたい。
あれね、その、何でしたっけ、日本のさ、マーブルチョコより歯応えありますよね、M&M って。
あ、うん。
ちょっと硬いですよね。
手に溶けないっていうのが売りだから。
はい、あれは、だいぶ好きですよね。うん、で、海外の自販、あ、これあれですね、その、何でしたっけ、自販機をこう破壊されないように金網でガードされてるんですね。サクサクというか檻で。
おお。
やっぱその日本と違ってそのままで置いてたらあのハンマーでバッコーンやられちゃうんでしょうね、おそらくは。はい。海外の自動販売機その4。ものすごい厳重にガードされてますね、これね。ね、鉄格子でガードされてます。で、お茶の水駅にある、お茶と水だけの自販機とかですね。お茶水専用自販機。で、何を売ってるのかダメな自販機。これ。
何？何？
飲んじゃダメだって書いてある。ね。で、おみくじの自販機なんですが、なんかその、何でしたっけ、もう、巫女さん、ね、二次元の巫女さんが書かれてる、長崎萌え巫女が占う、笑える おみくじ自販機やってさ。で、お守りの自動販売機ですね。これは普通にお守りですね。なんかでもなんか若干ありがたみがなさそうですよね、お守りの自販機とかになると。
うん。なんか、
はい、
時の運すぎるよね。
うん。いやいや、これはでも指定で買えるんでしょ。安産のお守りとかなんかこう幸運学業とかなんかいろいろあると思うんですけどね。
うん。
で、お花の自販機。買う人いんのかこれ。造花なのかな、本物なのかな。あ、でもすごいなこれは。お花の自販機。これあれですね、そのいわゆる何でしたっけ、紳士淑女の方々が、こう、よく出入りするようなところで、こう、お花をプレゼントしたりするとき用に、さっと買えるように、なのかな、うん。はい。で、南アフリカにあるという、拳銃の自販機。イエーイ。はい。南アフリカにある拳銃の自販機、怖い。これは怖いですね。で、SIM カードの自販機ですね。 まあでもこれは便利そうですよね。その、現地でね、使いたい場合とか、シムフリーの携帯で、プリペイドシムなんか売ってたりすると便利かもしれませんけどね。
うんうんうん。
で、お米の自販機ですね。つきたての美味しいお米。これは有名ですよね。はい。それは昔、病院に入院してた頃に、病院の売店のそばにうどんやそばの自販機、トーストの自販機とかあったなぁ。ですね。で、切手やハガキの自動販売機なんですが、これは財務省がイチャモンつけてくれたおかげで廃止になってしまい、今ではどこにもないそうです。ただその自販機で買った切手やハガキは現在も有効だそうです。ていうか、大昔の切手やハガキも単位が円のものは有効だそうですね。はい。お米の自販機ですか。そういえば何だったっけな、なんか思い出したのに、があったのに忘れてしまった。
自販機で。自販機で。子供の頃。
あ、そういえばあれですわ。ゲームの話ですけどさ。
うん。
一緒にプレイしてたプラネットサイド2っていうゲームあったじゃないですか。
うん、うん。
あれが兵器の自販機がありましたよね。
え？
兵器の自販機、戦車とかの、戦車の自販機と
か。ああ、確かに。
そうそうそう。自販機じゃないけどみんな自販機って呼んでるね。
うん、うん。
はい。ですです。というわけで、お題のコーナーでございました。はい、お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
世の中に存在するいろんな自販機が出てきて面白かったですね、
うん、面白かった、
はい、
いいお題だった。
いいお題でした。で、来週はペットのお題かな。
そうだね。
はい、来週はペットのお題にしていこうかなと思っております。まあちょっとね、明日私肩のね、MRI を取りに行きまして、
うんうん、
まあその結果いかんではちょっとその、うん、ね、肩を手術しないといけないっていうことになるかもしれません。どうなるかわからないんですけど、うん、まあそうなった時にですね、その間放送ができないとかいろいろあるかもしれませんので、あらかじめご了承くださいませ。まあちょっとね、どうなるんだろうね。なんか今治療してくれてる先生のなんかお師匠さんか先輩かにあたる、なんかいわゆるその肩の権威みたいな先生に紹介してくれるらしくて、
うん、
はい、まあその何でしたっけ、パッとね、治ればいいかなって思ったりしますけどね、はい、そういえばその自販機で最後に、コメントいただきましたが、カンムスの飲料水の自動販売機、まあ、カンムス冷却水って言うんですけどね。
ああ、なるほど。
何のお水なんでしょうね。
ミネラルウォーター的。
何のお水なんでしょうね。カンムスのお水って。はい、そんな感じの、自動販売機もございましたが。そういえば、カンムスといえば、なんかシュークリームが限定販売したらしいですよ。高級シュークリーム、
うんうん、
でしたっけ、ヒロタのですね、シュークリームが販売されたんですが、
うん、
開始直後に完売するというね。はい。あまりにもその、何でしたっけ、注文殺到でサーバーがダウンするという、そういうね、ことがありましたが、まあでもなんでしょうね、そのカンコレってなんかその 無駄にリアルイベント非常に多いですよね。無駄じゃないですけど、はい、そのゲーム内じゃなくてリアルとのそのコラボとかが非常に多いのでね、珍しいあれなのかもしれませんけどね、うん、はい、それ以外にも豆腐の自販機とかですね、紹介されます。まあ、自販機ネタは結構ね、まだまだ豆腐の自販機とかね、ガコンって出てきた瞬間にベチャってなりそうですよね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
なんか自販機ちょっといいなって思ったアリシラフィムです。
はい、でまあ、今中の人、ちょっと忙しくていろいろとゲームできてなかったですけど、エイペックスレジェンズ一緒にプレイしてる方募集してまーす。アリスさんも一緒にやりましょうね。
はい、ちゃんとインストールしましたよ。
はい、じゃあまた、聞いてください。See you next time。おやすみなさい。
おやすみなさい。